愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院理工学研究科の山田浩子准教授にお話を伺います。大学で有機化学を研究された山田先生が研究者になったきっかけについてお聞きします。
山田先生は大学院のその理工学研究科というところに所属していらっしゃるそうですけれども、はいはい、そちらの方に進もうと思われたのはいつ頃ですか？
そうですね、多分中学ぐらいでもう数学とかの方が好きだったので、高校行く頃には理数科っていうのがその頃あったんですけど、そういうのに進みました。
でも女性は少なかったんじゃないですか？
そうですね、一つ上の学年下の学年は結構いたんですけど、私たちの学年はたまたまクラスに2人しかいなくて、でもうクラス替えもないので3年間もう行きました。
理科科学、これの魅力というのはどういったところですか？
多分その頃おおらかだったのかもしれないんですけど、はい、割と実験とか実習も多かったですし、結構授業数も理数科だったんで多かったんですけど、飽きることはなくて面白かったですね。
はあ、机の上でこう文字を書くだけではなくて、もう暗記するだけでもなくて、自分がこう動いて何かをこう作り上げていったり。
そうですね、
向いてるなと小さい頃から思ってます。
いや、向いてるなとまで思わなかったんですけどずっと嫌いじゃなくて結構楽しかったです、はい。
それで、京都大学の理学部に進学されたわけなんですが、はい、その時に有機化学の分野を選んで学ばれたということなんですが、
有機化学を選ぶのは4年生なんですけど、はい、その大学に入って1年生2年生3年生といろんな特に化学を中心に勉強したんですけど、はい、やっていく中で4回生になる時に研究室を選ぶ頃には有機化学が一番自分にとっては面白そうかなと思うようになりました。
どんな部分ですか？
化学にはその物理化学とか量子化学とか生化学とかいろいろあるんですけど、有機化学っていうのはちょうど分子のレベルでいろいろなことを研究する、反応どうやったら反応するのかとか、どうやったらそのこんな色の色素が作れるのかとか、そういう分子のレベルで勉強する研究するところなので、その自分がイメージできる一番小さい単位が分子だったので、で有機化学にしました。
分子って見えるんですか？
分子最近はすごく技術が発達してきているので、はい、見えるようになってきています。
すごい、
すごく特殊な顕微鏡みたいなものを使うと、分子一個一個が、はい、写真のような形で撮れたりして、分子もだんだん見えるようになってきてます。
勉強始められた頃は、イメージはできても本当にこうイメージの世界といいますか。
そうですね、その頃はまだ全然、見えるなんことはなかったんですけど、でも一応その炭素と炭素、ちょっと科学的になりますけど、原子と原子がつながってこういう形になってるだろうなっていうイメージは作れるので、その辺でちょっと興味がありました。
そしてこう変化していく様といいますか。
そうですね、結局人間の体も、この自然界のいろいろないわゆる有機化合物って言われているものは全部その有機分子でできてますので、その何て言うでしょう、全てのその地球上のものの基本になってるもの、ということもできますし、体の中で起こっているいろんな反応もホルモンとか、神経伝達物質とか、それからいろんなその食べ物を消化するとか、そういうのも全部結局有機化合物の変化になるので、その頃のイメージとして有機化学を勉強したら、そういう体の中で起こっていることとか、それからその自然界で起こっていることとか、そういうことも全部理解できるんじゃないかなと思ったのが、そのちょうど4年生になる頃です。
もうこの地球上の全ての元といいますか。
そうですね、
こんなに小さなものがそれだけのものをこう形作っていたり変化を起こさせてるって思うと、本当興味は湧きますよね。
そうですね、面白いと思います、
はい。大学での研究がうまくいかなかったというふうにも伺っておりまして、それがお糧に大学院に進んだという。
うまくいかなかったというか、その4年生1年間では、うまく卒論発表できるような研究のまとまりがなかったので、じゃあ大学院の修士課程に行こうかな、でその修士課程もなんだかちょっと不完全燃焼だったので、博士課程まで行って、せっかく大学で研究室入ったので、なんかこれをやったっていう満足感を持って卒業したかったので、で結局博士課程まで行きました。
確かにそれだけ大きなあの分野のものを1年間である程度成果を出すといいますか、あの自分で納得いくまで勉強するっていうのは難しいですよね。
あ、そうですね、それもありますし、うん、その4年生で入るとテーマが与えられるんですけど、そのテーマでうまく結果が出せて、みんなの前であの発表した時にこれやったっていうその、うん、なんか満足感がないと、ちょっとも
うちょっと
って思ってるうちに、うん、今に至るみたいな。
でもそのもうちょっともうちょっとって思うあの気持ちが研究者の方の資質の一つになるんじゃないですか。
そういう方は多いかもしれないですね、う
ん、新しいことをこう自分でこう見つけていく楽しみ、
ね、もうちょっとやったらもしかしたらっていうので皆さん続けていらっしゃる方もいるかもしれないですね、うん、
そして日本に限らずに海外でも勉強の幅を広げていったというか、
大学院を出てから就職する前に1年間アメリカに、はいはい、行くチャンスがありました、
うん、ここではどんな生活をされたんですか。
そこはあの留学するときにあの大学に留学するケースとそれから研究所に行く場合があるんですけど、はい、私の場合はそのアメリカの国立の研究所だったので割とあの若い人は少なくて、で朝月曜から金曜までしっかり仕事をして土日は休むっていう割と家庭生活もある方が多かったので、
はい、
私もあのそんな感じで月から金は研究所で仕事して土日はあのちょっとその辺のアメリカを見てみるっていうか、そんな感じで
ちゃんと休日は休日として過ごすという、
うん、
海外での留学期間というのは貴重な時間だったんじゃないですか。
すごく貴重でした、うん、もう本当にあのよか行ってよかったなと思います、うん、物の見方とか、はい、その思いがけない絶対こうしなきゃいけないっていうこだわりがちょっとなくなったかなと、こういうやり方もあるかなとか、そうですね、だからなんかこう決めなきゃいけない時に必ずこうしなきゃいけないって思わなくなったというか、こういう文化が違えばこういうやり方もあるしこういうやり方もあるしっていう感じになりました。で就職も日本だとその頃は博士課程取ったら必ず大学に就職しなきゃっていう感じだったんですけど、うん、アメリカの人たちは企業に就職する人がいっぱいいたので、学位を取ってから、あ、なんだ企業でもいいんだなと思ってちょっと肩の荷も下り、あの、うん、なんていうか肩の力が抜けて、であの就職も一旦は企業にしたんですけど、だから物の見方がちょっとあのいろんな方向から見るようになったかなっていうのはありますね。
海外に行かれた時の研究もモデル化合物による光合成の研究ということで、やはりこう光を元にした研究というのをずっと続けてこられていたんですか。
そうですね、あの光合成っていうんですけど、
はい、
あの植物がその光のエネルギーを吸っていろんなその地球上の生き物すべてはそのエネルギーで生きてるんですけど、はい、うん、その光合成っていうのもやっぱり色素が光を吸ってその吸った光のエネルギーを化学的なエネルギーに変えて、はい、でその植物のからいろいろな栄養を作ったりとか、そういうふうにしてこうだんだんそれがまた動物が植物を食べてとか食物連鎖になっていくんですけど、その最初のところが色素が光を吸ってエネルギーができるっていう、その部分でその色素が光を吸ってなんか反応を起こす電子を動かすっていうようなことをやってたのが、そのアメリカの時とかそれからその大学院の時とか、そういう時にそんな時にそういうことをしてました。
あの光合成ってさすがに言葉は知ってるんですけど、うん、でも葉っぱが緑だなって思ってたんですが、あの色とその光っていうのもやっぱり深い関係があるんですか。
そうですね、あの太陽の光って白い、普段は目に見えないですけど、はい、虹はその太陽の光が水滴が当たってこう7色に分かれてますよね、はい、っていう風にあれは結局可視光って言うんですけど、うん、この目に見える光が全部太陽の白い光を分けるとあれだけいろんな光が混ざって白い光になってるんですね、うん、
はい、
で色素っていうのはそのある一部の光を吸って、ええ、その吸うことによってエネルギーをもらって光のエネルギーをもらってその中の分子の中のちっちゃい電子っていうものを動かして、はい、そのエネルギーに変えていくっていう、そういうふうになってます。だから色素が色がついてるのは、
ええ、
太陽の光のうちのある一部を吸って、うん、吸わない光を反射してるから色素っていうのは色がついてる。
じゃあ緑の葉っぱは緑を吸わなかったんですか。
そうです、緑の葉っぱは赤い光を吸って緑を吸わないから色素が吸わなかったやつがあの反射して出てきてあの弾かれて緑色に見えてる。
弾かれた色が緑だった、ね、
そうです、
これ弾かれたのが赤だったら地球上はもっと赤い世界だった。
そうですよね、だからトマトに入ってる色素と、
あ、なるほど、あ
の葉っぱに入ってるクロロフィルって色素は構造が違って両方とも有機分子なんですけど、そういう風になってます。形が違うと吸う光も違うので、はい、と見えてくる反射してくる光も違うっていう、 そういうことになります。
そう思うとちょっとこうまたあの景色の見方が変わってきます ね。
そうですね、綺麗ですよね。
綺麗な色に溢れてますよね、地球上っていうのは。
そうですね、 そうですね、本当に微妙ですよね、で人間の目っていうのはすごく微妙な色の違いを、あの見分けることができるので、その科学的にスペクトルで見るとほとんど違わなくても、人間の目はもう青と緑とか紫と青と か、はい、かなり細かい違いを見分けることができます。すごくよくできてるなと思いますね。
それはもう選ばれた色かと思ってたんですけど、今先生のお話聞いてると弾かれた色だったり、
そうですね、
反射している色だったり、逆の作用といいますか、こう見えてるものとはまた違う、
そうですね、
動きというか、そういったあの生態系の中で分子レベルで、
そうですね、
そう考えるとやっぱり有機化学が楽しいですね。
そうですね、それに綺麗ですよね、いろんな色素を扱ってると、
そして一旦はその企業に、あの就職されたということなんですが、やはりそれまでの経験を生かしたお仕事に就かれたんですか？
スイスに本社のある、あの会社だったので、割とあの博士号を持ってる研究者の人も多くって、基礎研究所にあの就職して基礎的な研究を最初はしてました。
樹脂用の光重合開始剤というもの、研究をしてらっしゃったということなんですが、これはどういったものなんでしょうか？
例えばあのコンピューターの箱を開けてもらうと、あの緑色の基板と呼ばれているあの板が入っているの、多分コンピューター開けたりされた方はご存知だと思うんですけど、あれはインクを塗って、それに光を当てて、あの緑色の樹脂を固めて、作るものなんですね、でその緑色の樹脂を光を当てて固めるときに、あの光の当たったところだけ固まって、光の当たらないところはあの固まらないようにすることによって、板の上に模様、緑色の樹脂で模様が描けるような仕組みになってるんですね、でそのためにはでもただ光を当てても固まらないので、光が当たったときに反応を開始させるための開始剤っていうものが必要 で、でそれを作る部署にいました。板の上にまずあの、ドロドロの、 あの溶液状態のインクをバーって一面に塗るんですね、でその上にマスクって言って、模様の書いてあるその、まあ言ったら黒い紙の中にこう切り紙で、模様を書くような形で穴が開いてるものを上からかぶせて、スイッチを押すとその光が当たって、この光の当たったところだけ固まる。工場でそのコンピューター関係の工場で基板を作ってるところは大抵がそんな感じで基板を作ってる。
私たちの見えないところにはいろんな
そうです ね、 ね、私もそこに入った時そう思いました。
今のお話はあの企業の時にやっていたお話をお伺いしたんですけど、 そうですね、その後またあの大阪大学の方で、もう大阪大学ではどういったお仕事をされてたんですか？
大阪大学にいる時は、博士研究員っていうんですけど、やっぱり博士号を取った人が、なんで研究だけするポジションがありまして、でそこではあの太陽電池のすごく元の方になる研究をしてました。だから有機太陽電池の元の一番最初の光を吸って電子が動くときに、どういう化合物の組み合わせだったら電子が動きやすいかとか、そういう仕事をしてました。
今太陽電池というキーワードが出てきましたけれども、今あの太陽電池にも大変興味をお持ちというか研究を進めてらっしゃるということで、来週はその今の研究についてお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の山田博子准教授にお話を伺います。お楽しみに。